ひばりクラブご覧の皆様、また落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。幸福な人生、輝く日本をですね、10番に入りまして、第4章というふうに進みたかったんですけども、実はこう、ぶらり散歩というのを少し入れてると同じようにですね、何かこう論拠っていうのは枝葉がつきながら進んでいくっていうところありまして、中心部分だけをずっと行きますとですね、まあ、イギリス人とか、そういう我々論理がフランス人とかですね、論理が非常に好きな人は、まあ、それでも一応行くんですけど、日本みたいに実際とか繋がってないとですね、よく私なんかもコメント欄で苦情を言われるんですけども、こんなこと言ったって意味ないじゃないかとかいう、そういうこう実学的なですね、ないといけないと。まあ、この前どっかで私お話したんですけども、まあ、イギリスの本なんか読みますとね、科学の本で最初にこう、屁理屈っていうか理屈がですね、もう30ページも50ページもあってね、この学問の考え方なんていうのは丁寧に説明してあるんですけども、まあ、日本でそういう本を書きますとね、具体的なことはすぐ言えと、こんな屁理屈だけじゃ面白くないっていうようなことはすぐ苦情が出てきますね。まあ国民性というか、なんかまあいろいろ言えると思うんですけど。で、私もこう、このひばりクラブやっておりまして、できるだけお聞きになる人が役に立つ。またまあ、聞いてて、まあ、硬い話ですから、面白いというところまで行くかどうかわからないんですけど、一応この世の中がどういう仕組みになってるかっていうのが分かることが非常にいいんですね。それにプラスして、私がいつも言ってるように、社会は自分ではない。社会によく腹立ててる人いるんですけど、社会はよく考える必要があるんですが、それは結果としては自分とか自分の家族とか自分の友人に幸福をもたらすものじゃなくちゃいけないとか思ってるんですね。まあその点ではですね、やはりまあ、社会をあまり自分と接近して考えて、アメリカの大統領が誰になったから腹が立つって、いや、もうアメリカの大統領も多少自分の人生に関係あるんですけど、まあそれほど強くはありませんからね。まあ、そういうことで、今日はですね、ちょっと変えて挿入でですね、まあ、第4章とするにはちょっと主軸から離れるんですね。だけども大切だということで、まあ、3回ほどやりたいと思ってますが、文明の大切さ。これ、文明っていうのは一体何に関係するか。もちろん、日本国の損害、日本国の発展、それから例えば移民問題、まあ、そういったものがですね、自分でいいとか悪いとか判断するとき、やっぱり文明の力なんですね。今日はアメリカの没落。アメリカはもうほとんど没落が決定しました。これはね、二つ理由があると思うんですね。この前虎ノ門ニュースでですね、伊藤寛先生、アメリカのですね、国際政治学者の伊藤寛先生、まあ本当に知識があり素晴らしい人なんですけども、その人を呼んでいただきました。僕はちょっとよく知らなかったんですけど、虎ノ門の方でですね、呼ぶべきだとご判断されたんでしょうね。それで行ってみたら伊藤寛先生との対談ということで非常に嬉しかったんです。彼が言うにはですね、やっぱりもうアメリカの大統領を見ると、もう最近カスばかりだと。まあアイゼンハワーまでは良かったと先生言われましたけども、アイゼンハワー、ジョン・ F ・ケネディ、それからレーガン、このくらいまではまあ僕なんかが見てもですね、まあまあ、一応大統領ちゃんとしてる。まあ、レーガンさんっていうのは、俳優から上がってきましたんでね。まあ、非常にこう人に好感を持たせるということがあったんで、それで大統領になったかなと思ってたら、やっぱり大統領の中で右派として、非常にある程度ちゃんとしてましたね。誠実だったし。まあ、笑い顔とかそういう俳優としての魅力っていうのもありますけど、それ以外にも政策必ずしもそれほど悪くありませんでした。まあ、それに比べたらですね、まあお父さんのブッシュ大統領の方はまあまあでしたね。まあまあ誠実さ。ちょうどあれが2000年を超えるところですね。その以降はですね、クリントン、オバマ、もう今度の今のバイデンさんの失礼ですけどね、アメリカの大統領の品格はないなっていう感じなんですね。で、これは僕が言うよりが伊藤寛先生がそう言っておられまして、まあ最近のアメリカの大統領候補は、こんな人が大統領候補かという人しか出てこないと。だからもうアメリカもダメになったから、日本もアメリカから離れた方がいいんじゃないかっていうのが、伊藤寛先生の、まあ、結論でしたけどね。私はまあ科学者でもあり、ちょっと別の見方なんですが、まあ歴史も非常に僕好きなんで、歴史とか科学から見ますとね、大体国っていうのはですね、ある程度経つと没落してくるんですよ。 これは歴史学者、もう世界的に一番有名な歴史学者、トインビーってのがいましてね。もうお亡くなりになりましたけどね。彼がね、民族っていうのはこうなんか危機に遭うと、のそのそと動き始めると。で、ある程度動くともう疲れて、それでやめになると。まあこういうふうに言ってますね。で、例えば、崖をね、こう虫が登っていくようなもんだというような、比喩をされてますね。虫がこう居心地よく崖でこう日向ぼっこしてるときはじっとしてるんですけど、なんか尻引っ張られたりなんかしたらね、これはいけないっつってこう崖を登り始めるって言うんですよ。で、登り始めてなんとかいいポジションまで来ると、そこでまた眠るって言うんですね。だから民族が発展するには何かそういうインセンティブっていうかね、力がいると、魅力がいるってことなんですね。それとも危機に瀕すると。で、まあもちろんこう見ますとね、まあ歴史的には本当にそうなってますね。紀元前500年ぐらいっていうとギリシャの時代ですね。まあ、ギリシャがなぜ尻を引っ張られたかっていうと多分ですね、紀元前2000年とか1200年頃、アリア人がね、北方のステップ地帯から襲ってきまして、2回ほどほとんど民族が入れ替わってますよね。まあ、民族って言ってもアリア人がアリア人を殺したりしてますんで、まあ、難しいんですけど。それで、まあ、それが刺激になったんでしょう。紀元前800年ぐらいから、こう、隆盛になりましてね。だけど、それも、まあ、前世紀って言うと、やっぱ紀元前500年ぐらい、まあ、ペルシャと戦ってる時ぐらいはね、アテネ・スパルタの連盟で、非常に輝いた時期でしたね。哲学なんかも、学問も芸術もですね。ただ、まあ、奴隷が 60% ぐらいもいましたので、あの文化の評価っていうのは奴隷をどう評価するかって違いますね。僕なんかまあそういう人間の中に奴隷を作るような文化っていうのはもともと尊敬しないっていう考えですからちょっと違うんですけど、まあとにかく発展はしました。じゃあ今度ギリシャが没落してね、どこが発展したか。まあローマだったわけですね。その前にエジプトっていうのがありますけどね。エジプト、まあヒッタイトはそういかないでしょうね。アッシリア、ヒッタイト。まあエジプト、アッシリア、ヒッタイト、ギリシャ、まあ、ローマでしょうね。まあ、ローマと。いうことで、ローマが発展しますね。やっぱりまあ、ちょうど紀元、イエスがお生まれになった前後からですね。まあ、繁栄したったら、御検定の時代までですから、まあ、200年ぐらい発達しました。まあ、その後、だんだん、ローマは衰退していくわけですね。内部的にも衰退していくんです。例えば、だんだん、裕福になってきますとね、まあ、昔のローマってのはまあ、地方の国でしたから、頑丈な男がいてですね、乱暴な酒を飲んでですね、美味しいかまずいかなんて関係ないんですよ。アルコールがあればいいと。それで、わーってやるっていう、そういう時ですね。まあいろいろ栄養学から言うと、根菜類を食べる時代。まあ、歴史学で今栄養学と一緒に考えてる人なんていないんですけどね。まあ僕なんかはそういう学問、いろんな学問を勉強しながら、違う視点からも見たいっていう希望がありますね。まあ、ローマの発達の原因は根菜類、ニンニクとかね、ネギとか、そういう根菜類であって、ローマの衰退の原因はワインに鉛を入れたと。まあ、酢酸鉛ができますから甘いんですよね。それで、まあ、主には、まあ、頭も少し変なんですけど、主には、ご婦人の出産率が減るんですね。まあ、そうすると、まあ、ローマ市民の数も減るし、質も悪くなるということで、まあ、衰退した。まあ、あれほど大きな国でもですね、まあ、200年ぐらい経つと、もう衰退の兆しがあって、400年経ったら完全にですね、寒冷化があったんで、ゲルマン民族が移動してきて潰れてしまうと。まあ、そういうですね、まあ、200年間ぐらいで後退するんですね。本当に不思議なもんで、まあ、ローマが衰退して、今度どこかっつったら世界的に見ればね、あるいは、あの頃は寒冷化でしたから、中国ももう、乱れに乱れたんですね。寒冷化になりますとね、作物が取れませんから、今温暖化で困るなんつってるけど、温暖化で困るなんてことはほとんど歴史でありません。温暖化はみんな元気になりましてね、活動するようになりますか。まあ、唐なんか、中国なんかも少し盛り返してきたりですね。まあ、してましたね。まあ、だけど少し休憩時間でしょう。800年にフランク王国、カール大帝のフランク王国ができるまではね、やはりまあ、大ローマ帝国でしたから。まあその余波がありましたね。まあフランク王国、カール大帝はしっかりしてましたけど、やっぱりそれも大したことないんで、まあ、そのうち廃れると。 まあそうすると次々とカーリマンツに出てくるわけですね。まあ中東あたりで出てくることもあるし、あとはまあ1400年になるとモンゴルがね、ガーンとチンギスカンが出てきて、まあ200年ぐらいほとんど世界を席巻すると。もちろん200年以後ね、その100年以後も、それは力はありましたけど、それは衰退する。まあ、ローマでも、紀元0年から400年って言ってもね、やっぱり全般の200年が輝いてるっていう感じなんですね。まあ、大きな国で400年ぐらい持つんだけど、どっかの200年がいいっていうぐらいなんですね。で、まあ、それで、こう、モンゴルもだんだん廃れまして、中国では秦、この秦帝国っていうのはすごかったんですね、秦王国っていうのは。まあ、これもやっぱ五賢帝みたいなのがね、現れまして、まあ、その時代は非常に良かった。まあ、世界で多分一番強かったかもしれませんね。それから、アラビア方面も、ムハンマドが出てきて以来、まあ、1000年ぐらいからね、もうヨーロッパなんかがずっとずっと優れた文明、まあ、実力を備えて、まあ、ウィーンを攻めたり、スペインをほとんど全部取ったりしましてね、非常にこう進展した時代がありました。まあ、そういう意味じゃロシアもですね、まあ、ロマノフ王朝の最初の頃ですね、でっかい人が出てきて、それで、まあ、進歩するというようなことが、まあ、各とこあるんですね。で、まあ、今日の話題はですね、イギリスとアメリカ、つまりアングロサクソンの時代ですね。あれ同じ民族なんですか。まあ、イギリスがどのくらいの時に出てきたかって、まあ、簡単にやっぱり1600年ですよね。アルマダの海戦っていうのがあってですね、スペインと戦うわけですよ。まあ、それまではイギリスってのは、こそこそと、簡単に言うとこそこそと海賊をやって生きてる国みたいなもんだったんですよ。正面からスペインの海軍に戦ったってどうにもなんないというような時代でしたね。ところがアルマダ海戦でスペインが少しやられました。かなりやられたっていうふうに一般的に認識されてますけども、それはあんまり船の数でどのくらいやられたかっていうとほとんどやられてませんね。まあ、そういう意味ではトラフォルガーの戦いですね。ナポレオンが出てきてからのトラフォルガーの戦いで、まあ、ネルソン提督が頑張ったんでね、完全にイギリスの時代になりましたが、イギリスの時代がいつからかっていうとですね、やっぱり1650年ぐらいかなって感じがしますね。まあこれは感じですからね。やっぱり台頭してきたっていう感じですね。トラフォルガーは1588年でしたがね。まあ1600年ぐらいですから。それからしばらく経ってイギリスが台頭して、まあ、1650年から1850年の200年間と言ってもいいし、1700年から1900年の200年と言ってもいいと思うんですけどね。まあ輝かしい時代ですよ。産業革命が進んでね。ジェームス・ワットが出てきて、トレビシックが出てきて、スティーブンソンが汽車を走らせて、っていうね、もう次々と科学的な大発明が起こるわ、どんどんどんどん世界中に出てって、植民地は作るわっていう時代だったんです。しかし、1850年ぐらいから今度アメリカになってきましてね、まあ、電気の発明、これアメリカですね。それからエジソン、これもアメリカですよね。それから、自動車はね、一応ダイムラーベンツドイツだったんですが、まあ1900年前後にフォードですね。フォードの前に、フォードを絶対抜けないと全部フォードだからっていうのはね、そういう時代になりまして。まあだからアメリカも早めで言えば1850年から2050年までっていうふうに歴史的にはなるでしょうね。それで20世紀に入るともうアメリカの世紀になりましてね、アメリカが一人で威張ってると。で、特に第二次世界大戦終わった後、アメリカの力が圧倒的になりましたから。なんかアメリカの世界の警察とかなとか言ってね、本当は貧乏根性が発揮されただけですけど。まあこのブログではアメリカ人の貧乏根性っていうのは本当大変なもんなんですよ。何しろ一日ですね、使い切れないほどのお金があっても、まだ自分が貧乏だと思ってるんですよ。つまり、まあ伊藤寛先生の言い方で言いますと、アメリカ人には哲学がない。とにかくマネー、マネーと言ってると。もう、あなたはマネーどのくらい必要なんですか？いやいや、そんなことは考えてないんだと。とにかくマネーが欲しいんだと。まあこれで哲学ないというね、ことなんですけど、これはイギリスは結構哲学あるんですよ。同じアングロサクソンなんですけども、哲学があるかどうかというよりも、むしろですね、文明の発達、200年ぐらいの文明の発達の後退期が1850年ぐらいにあって、2050年でまたアメリカが没落して、世界を席巻する。で、中国かなと思ってたら、中国は立ちが悪いんですよ。見てるとね。これだけ立ちが悪い民族ですとね、 やはりあんまり発展しません。やっぱり発展するときはみんなに尊敬されたきゃいけないんですよ。アメリカ人も陽気でいいなとかね、みんないいなと思いましたよ。イギリス人がやっぱりこうジェントルマンでね、海軍士官なんか颯爽としてね、いましたから。それに対して中国というともうね、この前デルタ空港のスチュアーデスが感想を述べてましたけど、デルタ空港ってまあ空港会社としてはもう世界一ぐらいのところなんですけど、とにかく中国人を乗せたフライトに乗りたくないっつってんですよ。そういう国はね、世界を支配できないんじゃないかと僕は思うんですね。まあ、インドぐらいの方がですね、まだ文明としては発展する可能性があるかなと思ってますね。まあ、いずれにしても今日はアメリカなんですけども、アメリカはだから大統領もちょうど2000年ぐらいからダメになりまして、まあ、ブッシュのお父さんなんとかやったんですが、まあ、クリントンにしてもですね、ブッシュの子供にしても、それからオバマ大統領とひどいもんでしたね、内容はですね。まあ人は随分殺してきたし、まあ、自分だけ良ければいいっていうね、そういう感じでした。まあ、トランプ大統領はちょっと見る目があるんですけど、まあ、やっぱりいろいろ言葉遣いが悪かったりね、まあ、いろいろして、なんとなく大きな大統領にはなれそうにない感じがしますね。まだわかりませんけど。まあ、バイデン大統領ぐらいになりますとね、まあ、ここまで落ちたかというようなちょっと感じがしますね。実力として到底アメリカみたいな大きな国の大統領をやるような力はない。だからこれは二つありますね。一つは伊藤寛先生的に具体的にアメリカがどういうふうに没落してるかってことをきちっと考えられて、でもアメリカ没落しても立ち上がることはないよと。アメリカの政権は終わりましたっていうそういう結論と、まあ、僕はもう雑っていうか大きな捉え方しますので、まあ、イギリスが200年でダメになってもなかなか一回ダメになるとなかなかね、今のギリシャ人ダメでしょ？それからイタリア人ダメじゃないですか、遊んでばっかりいて。モンゴルもそうですよね。朝青龍さんなんか来られたけども、白鵬とか、ちょっと感心しないですもんね。やっぱ立派でないっていう、こう立派な人っていうのはやっぱりいるんですけど、そういう立派な人じゃないんですよね。だから繁栄してる時の人っていうのはやっぱり立派な人が結構出るんですね。まあ日本でもそうですね、明治維新で。非常に危機に陥りましたから、明治維新1850年から2050年までの200年間っていうのは日本も立派ですよ。だからこの頃は首相候補なんていうとあの人っていう感じなので、これはまあやはり日本も随分頑張りましたよね。植民地、世界の植民地解放っていうのはもう日本が第一の功績国ですからね。だから日本の兵隊で戦った人って本当に人類の宝でしたね。まあ、ちょっとそれは別にして、アメリカはだから、どう考えてもいいんですけど、伊藤寛先生のようにきちっと考えてもいいし、まあ僕流にですね、もう200年経ったからダメだよと、どうせと、まあいうね、考え方もありまして、それで、この前、昨日かなんかちょっと触れたんですけど、今までこうだったからこれからもこうだっていうのは、僕は全然そういう考え方は採用しないんですよ。今までもアメリカが良かったからこれからもこうだ。だったらね、ローマ帝国、昔そうだったじゃん。イギリスがつい最近までそうだったじゃないか。言えないことないんですけども。やっぱり時代っていうのは大きく変わっていくんですね。環境も変わっていくし、人の心も変わってくるし、文明も変わってくるんですよ。そこでアメリカの文明という点じゃ何がまずかったかって言ったら、それは哲学がないことなんです。マネー一つでしょ？マネーなんて哲学じゃありませんから。いかに人間っていうのはどういうものか。人間の幸福っていうのはどういうものか。それがはっきり分かっていることが、その民族の大切さですからね。ということで、アメリカはついに哲学がないおかげで、マネーだけ、それ貧乏根性、それがついに200年経って破綻したということなんで、まあ今後はですね、アメリカからいかに日本がうまく離れていくか、ね、それで新しく日本の文明の尊さっていうか立派さを認識してですね、別に世界支配しなくていいですけど、やっぱり輝かしい今までの日本の歴史を考えてね、今後の日本の若者、子供たちが、さらにきちっとした人生を送れるようにですね、考えたいというふうに思っております。